東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
2月25日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォームフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。いやー、かゆいって思っているものの、私は花粉症ではないんですって言い切り始めて3年くらい経ったんですけど、多分花粉症なんですけどね。病は気からというところもあって、断言しきらないっていうのが自分のモットーになっていますが、そんな方きっと周りにもいるのではないでしょうか。今年はね、花粉が多いなんていう情報もありますけどね。春は暖かくなって嬉しい反面、かゆい辛さもありますよね。乗り越えましょう。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週はヤンセンファーマ株式会社代表取締役社長関口周平さんをお迎えします。世界最大級のトータルヘルスケアカンパニー、ジョンソン・エンド・ジョンソングループの医薬品部門であり、世界およそ150カ国およそ4万人の社員を抱えるヤンセンファーマ。今日はメディカルの世界における DX や医療の未来について伺っていきます。デジタルフォーンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォーン。
デジタルフォーンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日はヤンセンファーマ株式会社代表取締役社長関口周平さんをお迎えしました。関口周平、1974年生まれ。96年にアメリカダートマス大学を卒業後、2004年にアメリカのジョンソン・エンド・ジョンソンに入社し、複数のグループ会社でマーケティングを担当。その後、オーストラリア、日本、アメリカでキャリアを重ね、2016年にヤンセンファーマ株式会社の免疫感染症事業本部本部長に、2019年にヤンセン台湾マネージングディレクターに就任し、2021年よりヤンセンファーマ株式会社の代表取締役社長。さあ、冒頭でも少しご紹介したんですけれども、ジョンソン・エンド・ジョンソングループの医薬品部門であるヤンセンファーマということで、改めてこう事業内容についてちょっと簡単にご説明いただけますか。
はい、世界で活躍するジョンソン・ジョンソンという会社なんですが、その中での医薬品部門というのは実際売上の半分以上を占めていまして、その中での医薬品部門をこう担当していて、ヤンセン・ジャパンというその日本法人のトップを務めています。
半分も医薬品部門なんですね。
半分以上ですね。
はい、ついね、ジョンソン・エンド・ジョンソンっていうとベビーオイルとか、
そうですね、スキンケアとか、はい、ベビーケアとかっていう印象が大きいんですけれど、コンシューマーのスタートっていうのはもちろんあるんですが、医薬品部門っていうのが、ここまで成長してきてきたところです。
なるほど、ヤンセンファーマでは病が過去のものになる未来を作るという言葉を掲げていらっしゃいますが、どんな病気に重きを置いて開発なさってるんですか。
は
い、
今は5つのその疾患領域にフォーカスしています。がんをはじめ免疫疾患、肺高血圧症、精神神経疾患、感染症ワクチン、具体的に話しますと前立腺がんとか血液がんとか統合失調症とか潰瘍性大腸炎とか、こういろんなこう幅広い疾患にで開発製造、その供給ですね、販売のようなこう仕事をさせていただいています。
これ今ざっと伺っただけでも本当に幅が広いなって思ったんですが、これはやっぱり大手のこういった製薬会社さんだとこういう開発をしていくのか、それとも幅広くっていうところにも、
やっぱりフォーカスっていうのは大事だと思うんですが、その製薬業界の中でも比較的 幅広い疾患領域で活躍しています。遡ってみるとやっぱりその精神神経疾患でのレガシーっていうか、そこでスタートしたっていうのはやっぱりヤンセン博士のそのレガシーっていうのはあるんですが、そこから徐々にその前立腺がんに入ってきたり血液がんに入ってきたり、その肺高血圧症を扱っている会社を買収したりとか、いろんなこうイノベーションにつながる今答えきれていないその医療のニーズに応えるために、まあ、その社内の開発っていうのもあるんですけど、その社外での開発っていうのもこう特にこだわらない形で、まあ、日本の患者さんにお薬をお届けできるように頑張っているところです。
本当にね、知らず知らずのうちにお世話になっている可能性もあるわけですけれども、これ製薬会社の重要な役割ってお医者様に情報を届けるっていうところもあるのかなと思うんですが、つまり MR っていう言い方でいいんですかね。
そうですね、はい、MR っていうのはメディカルレプリゼンタティブっていうところのこう役なんですが、製品の開発っていうのはグローバルの方で、例えばニュージャージーをベースにこう開発っていうのが主にこう指揮を取っているんですが、日本でのその日本法人の責任っていうのは、日本での開発をはじめ、製造ももちろんそうなんですが、日本のドクターへ向けてのその情報提供っていうのも大事であり、承認申請をするその後に実際どのように使われているのかとか、どのようなその薬の使い方が適切なのかっていうようなその情報提供を主にそのしているのがその MR ですね、医薬品情報担当者というMR の仕事になります。
友人もやっぱり新卒で MR として入社したっていう友達がいるんですけど、ね、はい、MR の皆さんってね、こうやっぱり車で営業に行ったりっていう印象もあるんですが、時代とともにちょっと働き方が変わっているっていうことも聞いたことがあって、現状どんな感じですか。
そうですね、ドクターのその情報提供のそのプレファレンスっていうんですか、どのようにその情報提供を受けたいのかっていうところが、実際特にここ3年ぐらいで変わってきていると思います。主に3年前振り返ってみると、その対面でのその先生方との そのインタラクションっていうのが主だったんですが、デジタルのチャンネルとか、そのチャンネルをのバランスっていうのが大事になってきたり、あと、どうしてもその対面のその重要さっていうのは変わらないんですけど、その頻度が下がってきているっていうのは明らかにあるので、さっきおっしゃったその車に乗っていろんなこう施設を回る、医療機関を回るっていうようなところのこう回り方も違いますし、その企画の立て方っていうのも変わってきてますし、それにしっかりこう調整をしていかなくちゃいけないっていうのも MR さんの仕事になると思います。
時代の変化プラスやっぱりコロナ禍っていう変化もあって、医療現場のそういった情報伝達の方法も結構変わってるんですね。
そうですね、あとは我々日本法人としての責任としては、開発からこう承認につながってくる製品を我々がしっかりその日本の患者さんにお届けするっていうことなので、開発戦略で違う例えば領域に参入する可能性が出てきたり、はい、今まで必ずしもこの経験を持っている領域ではなくて違うところで、参入することもあると思うので、 MR さんとしても今までのその領域のプロフェッショナルだったのが、新しい領域にこう入らなくてはいけないとか、新しいドクターに新しい製品を説明しに行かなくちゃいけないとか、常にやっぱりその環境の変化についていくのが大事なのではないかと思います。
アップデートし続けると、
はい、
あとヤンセンファーマ世界的な企業ということで150カ国以上に拠点があるということなんですが、今おっしゃってたその MR の役割って国によってなんか違いがあったり、特に日本はそういった対面でっていう印象も強いんですが、どういう違いがあるんですか。
基本その開発をして製造をして、供給して、その需要をどのぐらいこうに対してどのような供給が必要なのかっていうのと、その販売っていうのは市場をこうまたいで似たような形なんではないかと思います。基本その開発から創薬につなげて新しいお薬を出しながら患者さんにお届けするっていうのは、どこの市場でも似たような形なんではないかと思います。
はあ、日本は超高齢化社会なんて言われてますが、市場規模でいうと他国と比べると日本が圧倒的に大きいみたいなことでもないんですか。
市場の規模としては今医療用医薬品で3つ目に大きい市場だと思います。
そうなんですね、
はい、なのでやっぱりその皆保険があって、日本国民としては世界である薬っていうんですか、新しい一番新しいモダリティ、一番新しいこう、創薬に対してこうしっかりアクセスがあるっていうのも当たり前のように、 まあ、思ってしまうところがあると思うんですけれど、
いや日本にいるとそういう位置づけだって気づかなかったです、
はい、ジョンソン・ジョンソンから見ても、全ての企業から見ても、日本っていうのはとても大事な市場であり、うん、まあ、その日本の皆保険っていうのもやっぱり世界に誇れる制度だと思います、まあ、少し歴史を振り返ってみますと、日本のその国民皆保険って1961年に始まったんですよね。
あ、そうなんですね。
はい。で、あの他の国を見ると、まあ、実際そういうような皆保険がないようなあの制度もあって、まあ、そういうことになるとやっぱり自分でアウトポケット、自分のポケットからこうやっぱり支払うような仕組みがある中で、日本のように何かこう体調が悪い時にドクターに会いに行って、その負担額っていうのがある程度マネージできているような、あのその仕組みっていうのはやっぱり世界に誇れる皆保険なんではないかと思います。
なかなか最近こうね、日本を世界の国と比較した時になかなか悲観的な考えも結構多いですけど、日本の誇れる部分の一つ皆保険かもしれないです、
ね、おっしゃる通りだと思います。
さあ、グローバル企業のヤンセンファーマなんですが、社員は全世界に4万人以上いらっしゃるということで、これ統制を取るためにも社内の IT 化とかテクノロジーの活用が盛んだと思うんですが、現状どういう状況ですか？
そうですね、あのまずやっぱりその製薬業界のその開発のタイムラインっていうのを考えますと、まず最初に膨大なやっぱり金額を投資する必要があります。その物質とかにこう投資をしながら、まあ、そのいろんなこうやっぱりターゲットがある中で、ターゲットを絞って治験につなげて、治験につながった時点で、まあ、9年から17年かけて、まあ、実際承認へ向けていくっていう
ところなので。治験から9年から17年かかるんですか？
そうですね。
そんなにかかるんですね、
はい、なので、まあ、中長期的なこう投資が必要になって、例えばそのジョンソン・ジョンソンでは2021年に118億ドル、約 1.5 兆円のその開発投資をしています。なので、まあ、エコシステムっていうんですか、まあ、実際その患者さんへアクセスがあって、まあ、そこでまあしっかり売り上げをこう占めて、それを再投資して、この先のそのアンメットニーズに応えていくっていうのが、その製薬業界のそのエコシステムであり、それをしっかりこう回していくっていうのが大事で、まあ特にそのまあ IT とかまあテクノロジーっていうご質問だったと思うんですけれど、まずはその情報提供っていうようなところでも、そのよりドクターが望んでいるそのチャンネルを通して情報提供っていうのは大事だと思うんですけれど、その開発のところでもまあ数多いまあ、ターゲットがあるんですよね。分子物質、また最近はジーンセラピーとかセルセラピーとか細胞とかのターゲットっていうのがもう数多くある中で、どのようにターゲットを絞っていって、どの国でどのような医療機関を通して開発をこう進めていくのかっていうところで、テクノロジーが実際活用されているところです。
そういう意味ではだいぶ昔の薬の開発に比べると、今ってテクノロジーが進んでいるので、こう同時並行たくさんできているのかななんて素人ながらの想像があるんですが、はい、
まずデータのその何億ともあるわけですよね、そのデータのソースが、はい、そこでやっぱりテクノロジーの力を使うのが、この先の製薬業界の成功につながるのではないかと思います。
テクノロジーって本当に商業的に使ったりとかいろんな使い方がありますけど、医療に関するテクノロジーって本当にこう人の寿命を伸ばしたりとか、人の命を救ったりだとか、生活が向上したりだとか、自分たちにこう直結するものですもんね、
はい、まあ、より良い医薬品につなげたいと思いますし、より良いまあヘルスケア の, そのコミュニティの一員として、より良いそのヘルスケアにつなげたいと考えています。
なるほど。ちなみにあのちょっと会社の中のことも気になるんですが、社内コミュニケーションってどんな形で取っていらっしゃるんですか？外国籍の方もいらっしゃいますよね。
そうですね、いろんな市場をまたいでこの製品っていうのがまあ販売、製造されて販売されているので、まあ、いろんな市場から習うことが多いと思います、うん、
はい、
でよって、まあ、違う市場で経験を持っている人が日本でこう活躍して、うんうん、その彼ら の, そのデベロップメント、そのあの人材開発だけではなくて、その会社にいろんなこう強みを持ってくるっていうようなあの意図で日本で活躍していただいています。まあ、英語で話すようなこともありますし、まあ、通訳を通して、特にそのやっぱりあの事業部とか、まあ、その部門っていうのは基本やっぱりあの日本の方がほとんどなので、あのそのコミュニケーションっていうのは、まあ、ほとんど日本語で行われているんですけれど、まあ、時によってはそのマネージメントのその管理層の中では、 英語でのコミュニケーションになることがあります。あとは、まあ、私も日本法人のトップとして、はい、しっかりその日本にその開発を呼び込む、また日本のその伸びしろを信じてもらうって、まあ、こうしっかり売り込むっていうのが仕事だと思うので、まあ、海外との接点っていうのがやっぱりどうしても増えてしまう中で、まあ、そういうようなコミュニケーションは英語になります。
そういう意味では国内のこう営業とか業績を伸ばすっていうことだけじゃなくて、世界に日本に向いてくださいっていうメッセージを発しなきゃいけないわけですね。
そうですね、はい、日本に投資してください。介護保険があって、あの日本でのその伸びしろっていうのもしっかりあって、うん、日本の患者さんのアンメットニーズに応えるために、うん、日本でのその知見をしっかりこうしていきながら、まあ、日本の患者さんにお届けできるようなその仕組み作りっていうのをやっぱり日本法人としてはまあ大事にしています。
なるほど。でもあの関口さん、こうアメリカでの働いたご経歴が長いと思うんですけれども、日本のこう働き方とかについて、あの日本法人の社長になられてから感じることたくさんあると思うんですがいかがですか？
はい、アメリカとどこが違うのかっていうと、目に見える多様性っていうのがやっぱりアメリカだと あるのかなと思います。やっぱりどうしてもその日本でありがちなのが、多様性っていうとこうどうしてもその性別っていうんですか、まあ、男女のこう違いっていうようなところにフォーカスしてしまうのが、まあ、いずれ我々としてやっぱりその多様性がなぜこう大事なのかっていうのを考えると、考えの多様性なんですよね。いろんなこう経験を持っている、その多様な経験を持っていろんな形でその環境、その仕事の中で貢献してほしいっていう、まあ、そういうような仕組み作りっていう環境作りっていうのが大事なので、まあ、まずは例えばジェンダーのような多様性っていうのを大事にしながら、ただいずれ我々の目指しているところは、まあ、いろんな経験を持ちながらいろんな考えを持っている人が一つのこうオブジェクティブ、一つのパーパスに向けて、まあ、しっかりこう前進して全員一緒に動いていくっていうのが大事だと思います。
そうか、そういうことなんですね。バックボーンの多様性と考え方の多様性、
はい、私もあの、まあ、ちょっと前職になってしまうんですけれど、教育関係の仕事をしていまして、はい、うん、その大学に、アメリカの大学に入るためのそのサポートっていうあの仕事をしていたんですが、どのように例えばそのトップレベルの大学のそのアドミッションっていうのが決まるのかっていうと、ウェルラウンディッドっていうんですか、いろんな経験を全て持っているその高校生を取るんではないんですよね。やっぱりサイエンスですごい強い人を取って、例えば音楽で強い人がいて、アートにもうすごいパッションを持っているような人を全員こういろんな多様なバックグラウンドの人を集めて、大学でウェルラウンディッドっていうんですか、まあこういろんな強みがあるそのクラスを作るっていう考え方だと思うんですよ。なので全員が同じ色のシャツを着ているんではなくて、まあ緑のシャツもあれば赤いシャツもあって白いシャツがあって、全員が一緒にこう動くっていうね、一緒に一緒のパーパスへ向けてこう動くっていうのが目指すべきところだと思います。
教育現場も会社もそういった意味では目指すところは似てるんですかね。
そうかもしれないですね。いろんな経験を持っている人がまあ貢献できる環境っていうのは大事だと思いますし、先ほどおっしゃった通り、やっぱりいろんなスキルセットとかケイパビリティ必要になっているところっていうのが変わってきているんですよね。そのさっき MR さんの仕事の内容も変わってきているっていう話があったと思うんですけれど、でその中でまあそのいわゆる終身雇用でまず学生からそのあの会社に入ったような方ももちろん会社に貢献してるんですけれど、中には、ね、違う業界でまあ貢献したような、まあ、いろんなこう経験をしたような人を中途採用で例えば入っていただくとか、まあ、特に我々製薬業界なので医師とかそういうような方に入ってきてほしいわけですよね。ただドクターを学生として採用するのはもう無理なので、やっぱり中途採用になってしまって、その中途採用とその、ね、学生でのその新入社員としての、その例えばミックスっていうのも例えば多様性の一つなのかなと。
ということは就任されて今2年ですか、はい、どんどんこう面白い社員さん増えていきそうですね。
そう願いたいですね。はい、私も今回日本でのこうお仕事っていうのは3回目になるんですが、うん、はい、1回目2回目の時っていうのはやっぱり社内でデータサイエンティストっていうロールっていうのはなかったんですよね、はい、ただ今もうデータサイエンスのチームっていうのがしっかり構築されてますし、はい、あのしっかりそのビジネスをサポートしているような形でもうすでにもうデータサイエンティストっていうスキルセットを持っている人が社員として働いてるんですよね、うん、
びっくりされました、日本でもついにって、はいはい ますます日本法人は多様性を持った組織になっていこうということで、皆さん同じ方向を向いている雰囲気ですか。
はい、はい、そうだと思います、う
ん、
はい。
ちょっと最後にですね、本当はもっと関口さんのこれまでの人生のそのキャリアのことをたくさん伺いたかったんですが、お仕事の流儀というか、なんかモットーみたいなものがあれば教えていただけますか。
仕事もパーソナルも一緒だと思うんですけど、やっぱりバランスっていうのが大事なのかなと思います。バランスっていうのはやっぱりどうしても忙しい時っていうのがあると思うんですけれど、まあ、こう比較的時間がある時っていうのもあると思うんですよね。やっぱりこう全てやっぱり波があると思うので、でその中でやっぱり自分の健康とか自分のこう気持ちっていうのをしっかりマネージするっていうのが大事なのかなと思います。やっぱりエネルギーをもらえるところってあると思うんですよね。
そうですね。
で、まあ、週末時間がある時にどういうようなところでこうエネルギーをもらえるのかとか、自分のセルフケアっていうのが他の人をケアする前に自分のケアっていうのが大事だと思うんですよね、
はい、何でケアなさってるんですか。
まあ、例えば瞑想したりとか、毎日1時間は運動したりとか、あとはまあ、家族サービスとかですか
大事ですね。
家族との時間を大事にしたりとかしています。
うんうん、バランスってそういうことなんですね。オンオフというか、
オンオフもそうですし、例えば飛行機に乗るときに万が一何かあったときに、その酸素マスクを自分のマスクをつけてから他の人を手伝ってくださいっていうアナウンスがあると思うんですけど、はいはい、
ありますね。
自分が酸素がないと他の人にサポートできないっていうのが基本的な考え方で、やっぱり自分のセルフマネジメントができていないと、特にやっぱりリーダーとして組織をリードしているところで周りの人の仕事につながってしまうとか、
ね、とってもシンプルなことですね。
はい、いろんなことで困っているところがやっぱり判断が必要なところで判断ができないとか、うんうん、自分のその判断力が落ちてきているときは一度帰宅した方がいいのかもしれないですよね、周りの人のために
も。そうかもしれないですね。人に優しくするにはまず自分に優しくしなきゃいけない、はい、シンプルなメッセージいただきました、
はい、
ありがとうございます。関口さん、来週もお付き合いよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
各製薬会社様に対し、販売状況や営業活動のデータ分析、半期ごとの計画配分などをご支援、近年の環境変化や新薬発売に対するスピーディーかつ柔軟な対応に高い評価をいただいています。これからも製薬会社様のビジネス機会の最大化に貢献していきます。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa.
Digital Foreign Future Picks. 今日はヤンセンファーマ株式会社代表取締役社長関口周平さんをお迎えしました。リーダーとしての姿勢のお話の部分、とても感銘いたしました。ここを大切にするチーム作りということで、これからのヤンセンファーマの取り組みも注目したいと思います。デジタルホルンフューチャーピックス、それではまた来週お会いしましょう。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォーンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。